銭の戦争、もっとでかい金稼いできますと渡部篤郎を扮する赤松大輔相手に啖呵を切った草薙剛演じる白石富男、まさに有言実行。なんと命がけでね、ヤクザから回収、うん、で8750万円の3割で2625万円プラス治療費と慰謝料の100万円、つまり結構あっさりと2725万円もの大金を一挙に手に入れたわけで、うん、でその中から今の親子に貸したのが500万円プラス700万円で1200万円、でも富代の父が残した借金は3000万円、うん、でそれを全額返済するにはね、まだまだ足りないはずね。で録画したのを見返してみたら、自分の借金の分は500万円の借用書に関してのみ完済ということみたいで、結局のところまだ2500万円ほどの借金は残ってるっていう状態ね。まあそんな簡単にね、肩がついてしまうと面白くはないんで、でもまあいろいろと手段を講じて、あの赤松でさえね手を出せなかったヤクザからしっかり全額回収したあたり、なかなか出来すぎの嫌いはあったけど、かなり爽快感もあった。うん、で気になる視聴率の方も初回の 14.1 から第2話は 11.9 まで下がったんだけど、でも第3話 12.1、 この前の第4話 13.1 と V 字回復。うん、で今後のストーリー展開に関してはね、例えば株のプロということで、あんな簡単にねヤクザの親分を儲けさせることができるんだったら、これからはまだ手元に残ってるはずの1000万円程度をね元手に本業で成り上がっていくっていうことなのかね。まあとにかくいかにも韓流ドラマ的で分かりやすいっていうのはいいんだけど、でもその反面そんなアホなっていうツッコミどころもあってね。例えばこの前では大島優子演じる今野美代がね、顧客情報のデータ入りのメモリーを投げ捨てたシーンね。まあ誰が考えてもあの場所だったら反対側の川の方に投げんかいってなるわけで、うん、で案の定メモリーは赤松大輔が手に入れてしまった。まあこれはこれでお約束ではあるんだけどね。でちなみにあのシーンに関して公式サイトのトピックスによると、ミオが顧客データ入りのフラッシュメモリーを小杖に渡そうとして直前に思いとどまったシーン、ミオがお金よりも両親を選んだ瞬間を表現するため監督から大島さんに丁寧な演技指導が行われました。このシーンを境にミオの表情がガラリと変わりましたよね。大島さんは決心がつかず、どこか不安げな表情からフラッシュメモリーを投げ捨てた時の腹が据わったような表情でミオの心の変化を見事に表現していました。一方小杖は顧客データを持ってきていながら直前で心変わりしたミオに苛立ち、思わず好戦的な言葉で非難、つい結婚式の話を持ち出してしまったところに小杖の嫉妬心がちらついていましたね。さらに自分でも嫌な女だと思わないかとミオに詰め寄る小杖、自分が自分に対して感じていたことだからこそ口をついて出た言葉でした。また富代から金を持っている余裕があるからこそ正しい振る舞いができると言われていた小杖にとってミオの行動はどれだけ神経を逆なでしたのか。この時の小杖の嫉妬心は富代に対してだけではなくなっていたはず。ミオをきつい口調で責める木村さんの演技からは小杖の心に生まれた嫉妬心や対抗心が際立って伝わってきました。元婚約者である富代のことをゆっくり記憶から消してあげると冷たいセリフで切り捨てる木村さんの演技に、モニターを見つめていたスタッフからは怖っという感想が漏れ出ていました。女性二人の心の変化に伴い、一見静かながらもバチバチと火花が聞こえてきそうなほど行き詰まるやりとりが交わされたシーンでしたが、撮影中にはハプニングが。大島さんが放り投げたフラッシュメモリーは狙っていた藪には全く届かず、すぐ近くに落下。緊張感あふれるシーンだっただけに、力なく落ちたフラッシュメモリーには全員が思わず爆笑。スタッフのこの NG は頑張った大将行きだねとの声に大島さんも照れ笑いしきりでした。まあ確かにね、あれだけ小さいメモリーだったらね、重量も軽いはずで、いくら力いっぱい投げたところで本当に遠くへは飛ばせないはずね。 だからこそ川に投げ捨てなければいけなかった。で、それからあんな簡単にね、顧客データを持ち出せてしまえるなんて、そのあたりも突っ込みどころ満載ね。ということで、とにもかくにも銭の戦争、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。